かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
翔さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう元気が溢れてますね、翔さん。
もう元気満々でいきましょう
ありがとうございます。ちょっとね、世間話というか、
はい、
やりとりって我々なんだろう、スマートフォンのアプリケーション、まあ LINE システム使ってるじゃないですか。
そうですね。
このあたりって今は普通ですけど、神主さんがスマートフォン LINE だとかっていうのは、まあ、はい、青年の方は当たり前ですよね、もちろん。
そうですね、当たり前に皆さん使ってますね。
はい、いいですね。僕もびっくりしたのが、さっきやりとりの中でね、気軽にスタンプまで押してくれるじゃないですか。
そうですね。
慣れてるなって感じですね。
まあ、もう本当ね、知らない間に LINE でね、連絡取るのが当たり前になってしまって、
そうですね、
つい最近までね、メールでメールアドレスとかね、電話番号を教えてくださいとか、メールアドレスを教えてくださいとかいう感じだったんですけどね。
ありましたよね、やっぱり。で、ちょっと間違えちゃっただとか、はい、なかなか届かないだとかありましたけど、だいぶ本当進歩したなと思いますよ。
そうですよね、本当画像とかね、送るのもなんか、携帯によってとかね、向こうが受信できないとかね、なんかファイルのサイズかとかなんかいろいろありましたけどね。
うん、気にしてたのが、もう嘘のようにだいぶ生活もしやすくなって、では神主さんの中でも、そういうところはもういいものは取り入れようよっていうのは、今の時代でもそうなんですね。
そうですね。もう、まあもちろん、されてない方もね、いらっしゃいますけれども、まあほとんどの、特に若い方は、されてると思いますね。
うん。これ気軽にご祈祷の予約を、例えば神社さんで公式アカウントを作ってやり取りができるっていうところまで進んでる神社さんとかってあったりするんですか？
うん、あ、LINE でですか。
公式アカウントを登録して、この日ご祈祷お願いしますみたいな。やっぱり電話ですか、そのあたりは。
まあ、LINE を作ってると、神社さんは、まあ、大きいところ、やっぱり、大きいところは、まあ、うちも、LINE はしてないですけど、インスタグラムと Facebook はしてますけれども、やっぱり、Twitter とか、公式 LINE してるところありますけれども、その予約までできてるのかは、ちょっとわからないですね。
なるほど。じゃあ、厳島、三つの厳島、あ、ごめんなさい。自己紹介忘れましたが、今回も三つの厳島神社の柳原英章さんと話していこうと思います。はい、よろしくお願いいたします。
はい。三つの厳島神社で神主をしております、柳原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。このタイミングで自己紹介かよって感じだと思いますけども、ね、段取り悪くて申し訳ないですが、最後までいただければと思います。いえいえいえ、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
じゃあ今でも電話のやり取りですか？その予約であったりは。
まあ電話が一番多いと思いますね。あとまあ、うちはまあ問い合わせフォームからホームページからメールも最近増えてきましたけれども。
ほうほうほう。少しずつじゃあそのあたりも変わってくるかもしれませんね。
そうですね。まあそのあたりはまあ対応できるやっぱり人数とかね。そういったところも関わってくると思いますので、
うん、確かにな。
アクセスできるツールがね、増えていく分だけそこに対応しないといけない人員っていうのがやはり出てくるので、
うん、休みもなくなっちゃいますもんね。本当に全て受け入れ始めると。
そうですよね。その LINE のだからアカウントをどういうふうにアクセスできるようにするのかっていうところもありますよね。
もしかしたらでもそれが何年後かには当たり前になるかもしれませんので、まあ、どんなシステムになろうがね、 まだどんどん対応されるんだろうなと、僕は思いながら、お話を聞かせていただこうと思います。
うん。確かに時代の流れでね、それが、まあ、LINE 以外でもそうですけどね、当たり前になるっていうことは、まあ、全然ね、進歩であると思いますね。
なるほど。では、時代の移り変わり。今回も、季節の移り変わりの話から聞いていこうと思うんですけど、
はい。
11月と、まあ、12月の話を主にさせてもらおうかなと思うんですが、
はい。
だいぶ愛媛県も寒くなってきたこの11月の話、まず聞かせてもらっていいですか？
はい。まあ、11月振り返ってみますと、やはり七五三が、の、まあ、時期ということで、まあ、11月の15日が七五三の時期になりますけれども、まあ、やはり七五三にお参りされる方が、まあ、多い時期だったなと。そしてやはり晴れ着というんですかね、お子様のそういった姿を見ると、まあ非常に、まあこちらも、なんだか嬉しくなるというか、まあ特にね、そのぐらいの子供がいるということもあるんでしょうけれども、とっても可愛いな、かっこいいなっていうのをね、思いながら、まあ迎え入れをさせていただきました。
いいですね。
また、ああいうね、お子さんがいらっしゃると、まあ、大人の方もね、それに合わせて着物でね、来られたりとかいう方もいらっしゃいますし、非常に境内がね、華やかになったような感じがすごくしますね。
本当ですよね。これ、親子さんもまあ着物っていう話、ちょっと割り込んで申し訳ないんですけど、やっぱ着物ってなんかかっこいいですよね。
かっこいいですし、まあ女性の方も非常になんか、綺麗にもそうですし、まあ、清楚な感じというか、非常にまあ、女性らしいようなね、雰囲気っていうのがやっぱり、独特な、いい雰囲気っていうのがやっぱりありますね。
本当ですよね。こうやってね、七五三だとか、この行事があるだけで、こう、着こなす、なんだろう、練習というか、機会がある、残っていくっていうことも大事なんだろうなと、僕は思ってます。
そうですよね。なかなかね、着る機会っていうものがね、なくなってきてますもんね。
そうなんですよ。
なかなか自分で着れるっていう人ももう少ないでしょうし。
確かにな。ただ、柳原さんだとかはもう自分で着付けもできたり、もちろん帯も結びもできるわけですよね。
そうですね。まあ、普段、白夜釜の部分はできますけれども、やはりまあ、特殊なというか、やっぱり違うものになってくると、まあ若干、どうかなと思うようなところもやっぱありますね。
これ昔からこう、わざとなのか、僕の印象ですよ。なんか日本の貴族、高貴な方が着ていた服って、こう一人じゃ着れないものが多かった印象だったんですけど、これはやっぱ人手を増やしてっていう意味合いがあったんですかね。
まあ、そう言われてみるとそうですね。まあ、エモンジャって、まあ、神主なんかは言うんですけれども、その、服を着せてくれる人のことを、
はい、
まあ、エモンをしてくれる人のエモンジャと言うんですけど、まあ、それもまあ、神主の場合でも、まあ、通常、エモンジャがまあ、二人つくと。いうのが、まあ、正式という、前と後ろに服を着せる人が、いるというようなことで、確かに一人で、まあ、着れないというか、普通は着ないような感じの設定になっているので、確かにそうですね。
これ、職業、エモンジャ一本の方もいるんですか？
エモンジャ一本の方はいらっしゃらないかもしれない。
なるほど。ね、なるほど。そうですよね。私の愚問でしたよ。
いえいえ。まあ、装束屋さんで、
うん、
そういったこともするとか、お祭りの時はエモンジャとして行きますみたいな方はいらっしゃいますし、うん、まあ、一つのスキルになりますね。
はあ、なるほどな。すいません、割り込んじゃいまして。
いえいえ、まあ、着物とかもそうなんですけど、基本的にはその大きな布を体にこう、まといつけるような感じの着想の仕方をするので、まあそういう意味ではその、まあサイズ感が、大きい人も小さい人もまあ着れるような感じになるんですよね。
なるほどな。
そういうのはまあ一つの特徴かもしれないですね。
そうかそうか。もう いちいちこう今でいうオーダーメイドじゃなくて、まあそのお洋室なんだろう、洋服っていうんですか、この着るものも代々引き継がれていったりするっていうことですよね。なのでいろんな体型の方が着れるようになっていると。なるほどな。
そうですね、うん、はい。じゃあちょっと話戻します。
はい、きらびやかになったこう携帯の話から、すいません、あの僕が割り込んじゃったんですが、いろいろと話を聞かせてください。
はい。それで、まあ、11月15日で、あとはもう23日の新嘗祭ですね。まあ、こちらの方はちょっと外せないかなということなんですけれども、まあ、新嘗祭っていうのは、まあ、今は勤労感謝の日となっておりますけれども、まあ、もともと新嘗祭というような祝日にもなっていたような日でして、まあ、五穀豊穣に感謝をすると。まあ、お米とかですね、たくさんの穀物に、まあ、私たちが食べる主食に関して、それが実ったことに関して、まあ、感謝をするというような日でして、まあ、当社でも、まあ、全国のおそらく神社で11月23日にそちらのお祭りをして、まあ、たくさんのお米を供えされた神社が多かったんじゃないかなと思いますね。
うん。
そしてまあ、正月の準備や打ち合わせが、まあ、徐々に始まってきたかなというのが、まあ、11月でしたね。
なるほど。そして、師走に入ったわけですね。
はい。また、まあ、神社の関係、直接関係はないかもしれないですけれども、コロナのね、感染者がだいぶんと収まってきて、まあ、徐々に、お周りの方の、まあ、雰囲気といいますか、まあ、うちなんかも、まあ、そんなに多くはないですけれども、まあ、少しずつ、まあ、県外のね、方々が見られたりとか、まあ、道後の方なんかはかなりね、増えてるというようなお話も伺っておりますし、まあ、そういう雰囲気がちょっと、元に戻りつつある雰囲気っていうのが出てきて、で、まあ、師走に入ってね、また新株が出てきたということで。
確かに。
はい。警戒感ね、出てきて、まあ、世界の株価、まあ日経平均なんかもね、今ちょっとガタガタガタガタしておりますけれども。
いや、もうやっぱり神主さんも株価を見る時代ですか、やっぱり。日経平均を見る時代ですか、神主さんも。
まあ、まあ、なんというか、まあ、経営評価というかね、やはり数値がわかりますので。
確かにな、そうですよね。
まあ、やはり警戒感が市場にあるっていうことがね、やっぱり数字で見てわかりやすく、わかるので、まあ、もちろんね、警戒しないといけないなというところはありますよね。
これ、今、少し前にも、これ配信以外のところで話させてもらったことあるんですけど、今、はい、12月のこと、まあ、師走だとか、まあ、11月下月とか、和暦の話、前させてもらったと思うんですけど、
はい、
今、和暦を使う方って、神主さんの中での推移ってやっぱ減ってきちゃってるんですか？
和暦、そうですね。まあ、なかなか普段の日常会話では使わないかもしれないですね。
うん。
うん、何かの催しというか、まあお祭りであったりとか、その表記のね、文面として、まあ神社に掲示をしたりするような表記としては、まあ使用しますけれども、なかなか、じゃあ来月、師走の10日、に会議をしましょうかとかいうような使い方は、まあ、最近はしないですね。
なるほどな。いや、僕も、その、師走っていう単語がパッと出ないぐらい使わなくなったなっていうのが、もう、最近あったので、なんか、パッと何月のことを割り切れって言われると、ちょっと一瞬考えちゃったりもするぐらい僕も使わなくなったので、関連の皆さんどうなのかなと思って。
そうですね。まあ、割とまだね、12月の師走なんかは、 もう師走に入りましたねみたいな、
うん、
使う機会がまだ多い割引かもしれませんけれども、他の月はなかなかね、あまりないかもしれないですよね。
なるほどな。じゃあ僕は頑張って使うように心がけますね。
お願いします。
では、師走の話を少し聞かせてください。
はい、師走入りまして、まあ、正月の準備ですね。当社の方は、まあ、12月の8日が、まあ、こと始めという、まあ、正月のね、準備をするような、または神事のね、準備をするような日ということもあって、12月の8日からですね、新しい来年のお札、お守り、そして、まあ、当社の場合は、お供えビール、蛇腹であったり、まあ、新しいですね、まあ、起き上がり虎とか、結び守りという、まあ、新しいお守りの頒布なんかも、その日から始めようと思っております。まあ、全国の神社でも、この、まあ、こと始めというのが、12月の8日であったり、12月の13日を、まあ、採用されている神社も多いので、13日とか、または12月のもう1日から来年のお札を頒布しますよというようなことで、まあ、コロナ対策ですね、正月の、まあ、年始の密集を防ぐというようなことでされている神社も、まあ、少しずつあります。まあ、愛媛県内はあまり大掛かりにされているところ少ないですけれども、まあ、全国的には少しずつそういった神社もあります。それと、まあ、当社の話でいくと、明日なんですけど、
はい、
12月5日日曜日に、まあ、厳しマルシェというですね、オーガニックマーケットと手作り雑貨市が、まあ、一緒になった、まあ、マーケットがあるんですけれども、まあ、そういったことが行われると、まあ、これは毎月、第1日曜にやってたんですけれども、コロナ禍で、ずっと中止になってまして、まあ、先月からそれが復活して、まあ、ようやく2ヶ月続けてできるようになってきたのかなっていうところですね。
うん。お時間も季節によっては変わるんですか？はい、開催時間も。
開催時間は、10時から午後の3時までなんですけれども、まあ、開催の曜日が一応第一日曜とはなってるんですけれども、まあ、時期によって、まあ、1月なんかは、まあ、今回1月の2日が第一日曜なので、その次の週ですね。1月の9日にしたりとか、まあ、若干、まあ、日曜日にすることは変わりませんけれども、週が変わったりはしております。
なるほどなぁ。
あとはやはり正月の準備ですね。
うん、
これからまだ始まっておりませんけれども、しめ縄であったり、まあ、神社によってはもう門松であったり、まあ、そういったことの、まあ、準備というのがだんだん忙しくなってくる時期でもあります。
これ、こと始めについてちょっと詳しく教えてほしいんですけども。
はい。
言葉の意味合い的には、まあ、読んで字のこと、ごとくであれば、何かを始める節目なのか、それとも全く違う意味なのか、このこと始めってどういう日にあるべきなんでしょうか？
まあ、こと始めっていうのは、まあ、今言われた通り、物事を始めるっていう意味だけじゃなくて、その12月の8日のこと始めっていうのは、まあ、神様のことを始めると。まあ、神様をお迎えする、お迎えする準備を始めると。
なるほどな。
まあ、正月に来られる年神様を迎える準備を始めるというような、まあ、言われがあるような日になりますね。
なるほど。これ、もしご存知だったら教えてほしいんですけど。
はい。
すっごく前って、旧暦だったじゃないですか。今、新暦使ってるじゃないですか。
はい。
旧暦行事がまだ残ってたりだとか、こう、やっぱり時期がずれて開催してるようなこともあるんです。ずっと12月8日がこれ、こと始めだったんですか？
ああ、ことはじめ、そうですね。まあ、最近は、そうですけれども、昔は、陰暦2月8日に、まあ、農業の、ことを始めるような日に合わせていたとか、まあ、いろんな、まあ、説がありますね。
なるほどな。
確かに、歴がね、変わった段階でどういうふうにしたかっていうのは、ちょっといろいろあるかもしれないですね。私もちょっと、そこまで詳しくはわかりませんけれど
す
も。
みません。ちょっとね、やっぱりいろいろといろんな話の行事を聞くと、やっぱ同じだったのかなっていうのが気になっちゃったので、また分かったら教えてください。
はい、わかりました。
はい。では、お正月の準備、神様を迎える準備だとか、まあ、三つの厳島神社であれば、少しずつ事業も戻ってきたというようなのが、師走ですね。
はい、そうです。
もう、あれでしょう。本当に、これ収録ね、先ほどもありましたが、12月8日ですが、本当にもう、準備忙しいでしょう、今。
そうですね。今、準備を少しずつ、まあもう始まって漏れがないか確認しているような段階でもありますし、まあこれから、12月の8日のことを始めもありますし、西中東教育学校の美術部の方が毎年絵馬を奉納していただいているんですけれども、そういったこととか、その後は、お花を今ね、手水のところにお花を飾って、花手水というのをしてるんですけれども、それもまあ年末から、花の真央さんというお花屋さんがしていただいて、その後、来年のまあ1月7日からは新田高校の華道部がしてくれるんですけれども、まあそういった打ち合わせとか、そういうまあ来年、また年末から来年にかけての打ち合わせなんかもちょっとずつ始まってますね。
動きますね。止まらないですね、翔さ
まあ、
ん。
忙
す
しい
ごい
時期になりますが
な。
ね、少しずつ早めにやっております。
いやー、素晴らしい。本当お忙しい中でもね、時間を割いていただきましてありがとうございます。
いえいえ。
では、この季節の移り変わり、11月と12月のこと、ね、師走までのことをお話しいただきました。後半は、僕が気になったことをそのまま聞いていこうと思うんですけども、また見つけちゃったんですよね。気になる言葉を
どうぞどう
教
ぞ。
えてほしいんですけど、
はい。
全国氏子青年協議会。
はい。
これ、本当聞いたことある人、いないんじゃないかなって思うんですけど、神主さんの中では、皆さんご存知な会なんですか？そして、どんなことされてるんですか、この会は。
まあ、神主さんだったら、まあ、大体、どこかのタイミングで聞いたことがあると思いますし、まあ、まあ、おそらく岡田くんが聞いたことがないっていうのは、その岡田くんの地域に多分、この氏子青年協議会が、まあ、あまりないのか、まあ、知られてないのか、そういったことだと思うんですけれど
なる
も、
ほど。
これはまあ、神社ごとにですね、氏子青年団とか、まあ、氏子青年会っていうの、青年会を、まあ、してる神社と、まあ、うちも、してはないんですけれども、そう持ってる神社と、されてない神社があるんですが、まあ、要はですね、若手の、まあ、氏子さんの会、なんですが、まあ、氏子さんっていうのは、まあ、それぞれの地域に神様、まあ、神社があって、それを、その土地の、でお祭りされている神様を、まあ、氏神様と言うんですけれども、この氏神様をお祭りしている神様の地域のことを、まあ、氏子地域と言うんですが、その地域に、まあ、住まれている方、または、その神社を崇敬されている方のことを、まあ、氏子と言うんですけれども、その青年会、まあ、若手の方を、まあ、そういうふうに指します。で、まあ、いきさつから言うとですね、
はい。
かなり古い段階のお話にもなりますけれども、かつて、まあ、いにしえからのね、習慣として、まあ、若者組とか、若者中というような、若者の集まりっていうのがね、あって、それにまあ、入会して、まあ、地域のことを学ぶというような、まあ、通過儀礼というか、そういったところがまあ、村々にあったそうなんですね。で、そこはまあ、そういう宿ごとに集まって、まあ、年齢の近い人がね、集まって、その中で、まあ、この村ではね、お隣になるにあたって、こういうことをしないといけないとか、そういったまあ、節操教育の場でもあったそうなんですね。で、それがまあ、だんだんと、まあ、その祭礼をはじめ、まあ、治安とか消防とか教育とか、いろんなことを、まあ、そんな堅苦しい感じじゃないと思うんですけれども、まあ、例えば飲みながらとか、話し合いながらとか、うん、まあ、締め縄作りながらとか、いろんなことをしながら、まあ、培っていった、そうなんですね。まあ、それが、青年団とかって言われるようなこともなったんですけれども、ただ、戦後になって、まあ、そういった、社会変化で、なかなか、若い方が、まあ、都市部に流れたり、であるとか、またはあの、結構個人的なね、まあ個人主義と言ったらまあちょっとオーバーかもしれませんけれども、まああまりその地域の共同体にまあ属したくないというかような意識感覚、まあ各家族化とかも関わってくるのかもしれませんが、まあそういったことがある中で、我々のまあ青年神職っていうのがまずこの前も説明をさせていただきましたけど、神道青年全国協議会っていうのを結成したんです。それがまあ昭和24年の話ですけれども、
うん、
まあその後に、まあ神社は将来いかに進むべきかなというところで、氏子さんの青年会の団体もきちんと集結した方がいいよねということで出来上がったのが、この全国氏子青年会
に
当たります。
なるほどな。これ、よく、まあ、みこし会だとかは残っているとこ多いと思うんですよ。
はい。
みこし会とはやっぱり、今の話を聞くと活動が全然異なるというか。
まあ、会によって、大分することっていうのは、まあ、その地域の、やはり神社さんのことですから、神社そのやり方によって違うと思いますけれども、まあ同じような感じの活動をしているところもあるかもしれませんけれども、まあ氏子会となると大体その、まあ1年間通してずっと神社の関わるような活動をするようなことが多いと思います。多分神輿会となると多分その時期にだいぶシフトしてるんじゃないかなとは思いますね。
なるほど。ああ。やっぱりこう僕が聞いたことなかったっていうのは、
はいはい、
この氏子青年協議会が多分僕の地域にはないので、だからなんだろうなと思いましたね。愛媛県でも活動されてるとこってあるんですか？この参画されている青年、氏子青年協議会ってあるんですか？県内にも。
うん、この全国の宇治、まあ、我々は宇治子青年会で、宇治生ってかって言うんですけど。
宇治生、はい。
まあ全国の宇治生に出て、まあ、これも全国組織ですから、その役員だとか、
うん、
そういうものがあるんですけど、そういう組織までに入ってどうのこうのしてる方は、ちょっと愛媛県からは少ないかもしれませんけれども、青年団が、氏子青年会があるところは、青年部があるところは、神社はありますね。
あ、なるほどな、
うん。で、この、まあ、神道の、まあ、神主さんの青年会の場合は、だいたい40歳以下、もしくは45歳以下なんですけど、こちらの、氏子青年団の方は、割とその、年齢の幅が広い。っていうのは結構特徴かもしれないですね。
青年って書いてますけど、ちなみにおいくつ
ぐら
い
ですか？そうですね。青年とは書いてますけど、例えば55歳までとか。
55歳。まあ確かに、 地方からしたら若い方かもしれませんね。まだまだ若手じゃないと言いづらいかもしれませんね。
そうですよね。まあそのね、業界とか、あとは、まあ、都会の方の方がね、この配信を聞いたらちょっとびっくりするかもしれませんけれども、本当ね、うん、我々の地域ではね、50、60ぐらいでね、まだまだ若いじゃんみたいなことを言われてる。
ありますよ。あります、あります。あの、感覚麻痺してるやつがありますよ、やっぱり。
そういうのありますよね。
いや、でも本当にこれ僕が知らなかっただけで、まあ、神主の方は、そうやって、宇治姓と略したりだとか、存在はもちろんご存知で、しっかりと活動もされている会っていうのが分かったので、
はい。
勉強になりました、これ。
まあ、あの、神社によってね、いろいろ、あの、やり方があろうかと思いますけれども、本当に、あの、青年部の方で、あの、成り立っているというか、協力のもと成り立っている神社っていうのも、たくさんありますのでね、本当にお世話になっている会の、神主さんはお世話になっている会の一つだと思っております。
承知いたしました。今回はいろいろと教えていただきました。ありがとうございます。
いえいえ。
では、お時間となりましたので、
はい。
一旦締めたいと思います。
いや、喋ると早いですね。
いや、そうなんですよ。なんか本当は、いろいろとネタも持ってたので話したかったんですけども、それはまた次回話しましょう。
はい。
今回も松山市港町にある三つ厳島神社、柳原英章さんにいろんなことを聞いてきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、最後まで聞いていただいた方もありがとうございます。また、聞いてください。それではまた。
本日はここまで。また聞いてくださいね。